皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月10日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は新興国の現実です。いろんな問題が、まあ、世界中にこうあるわけですけども、いわゆる新興という言葉のついた、ところがですね、今非常に大変だと思うんですね。例えば新興株、新しく上場したような会社の株価の下落がすごく大きいんじゃないでしょうか。あるいはこの新興住宅地でですね、犯罪とか鬱とかこうね出た時にそれをカバーする人がいない。昔から人が住んでるとこなら遅延血縁があるんですが、新興住宅地だとそういう遅延血縁が薄いもんでですね、こう問題が起きた時にそれを解決するネットワークが非常に組みにくいという話がある。あるいはエジプトとか中国だとか、さらにはトルコのような新興国、まあブラジルもそうですね、こういうところが非常に大変だという話になってきていて、ですからまあ今この新興という字がつくところはですね、非常にいろんな問題を抱えてしまっているわけですね。で、特にこの新興国といった場合には、まあ今のような世界大恐慌で一番ひどい目に遭うのが新興国なわけですから、まあその現実を踏まえてこれから考えたときですね、まあどんなふうにこの国がなっていくんだろうと、まあ多くの人が不安に思うことは、まあこれはその通りだと思うんですね。で、それは新興国自身も気づいていまして、まああまりその金儲けの雑誌なんかにそういう話は出てきませんけども、やはりこれはもう続かないぞと、このままの国づくりは続かないし、一旦壊してしまった政治とか、あるいは共同体の枠組みはもう元に戻らない。それから国民の中のいわゆる優秀だと言われる人たち自身がですね、どうしていいかわからない状況に陥ってる。で、どうすればいいんだろうと、なんかその方策が見えないという声はですね、非常に今強いものがあります。日本を振り返ってみてもわかると思うんですが、まあ、東京大学っていうものを頂点とする一つのエリート体制があった。しかし、昭和のバブル崩壊でこれがいかに無力かっていうことが全部露呈してしまったわけですね。だから昔のエリート層はもう今、ほとんどこの及びでない状態で。で、その後じゃあ今度アメリカに留学した連中が、一時、まあなんか国を担うようなことを言うわけですが、まあ竹中改革見ればわかる通りですね、所詮は売国奴であると。自分の金儲けと売国奴以外何者でもないということは分かってしまったと。で、どうすればいいんだと、まあ騒いでますね。まあ新興国の場合はその昔からのエリートたちっていうのはこれを、冷戦の崩壊とともに大体去ったわけですね。中国なら、毛沢東、周恩来、それから、鄧小平ぐらいの世代までですよね。まあ、鄧小平は残ってましたけど、まあ、大体あの頃からバトンタッチは本格化してきて、冷戦崩壊頃から。で、ソビエトなんかまさにそうですね。ソビエト崩壊して、昔の連中は退いたと。で、トルコもそうですね。90年代が大騒ぎになりましてですね。まあ、この十数年、やっとこうなんか本格的な方向性見てきたんだろうと思うんですけども、まあ、結局でもそういうのを見るとですね、みんなリーダー入れ替わってるんですね。で、この入れ替わったリーダーっていうのがですね、非常に大きな機能不全を起こしているわけであります。まあ日本なんかの場合はもっとそれがひどくて、くしゃくしゃになっちゃって、もっとその先行っててですね、まあ竹中たちも追われ、で、昔の連中の2世3世がやってると、昭和の、行き詰まったリーダーの2世3世、あるいはその後継者がやってるってことだからもう、もともと何にもないわけでありまして、まあ論外なんですけども、まあ世界はだからこれで良かれと思ってやってきたことがですね、まあことごとく今裏目に出始めていて、非常に大きな今困難を持ってるわけですね。でもしかしその歴史的に見ればですね、常にこうやって新興勢力というのが出てきて世の中はまあ変わっていくわけですね。自然もそうですね、全く何もないところに雑草が生えて、少し大きな木が生えて、で、やがて森林になっていくというプロセスを取っていくわけですから、その、一番初めはですね、非常に弱々しくでも、まあ、最後はすごい森林になると、まあ、上手に育てていけばそういうふうになるわけですから、国だとか企業だとかいうのも実は同じなんですね。地域もそうですが、 上手に育てていけば次があるわけです。で、その次をちゃんと理解しているかどうかなんですね。で、この新興国という言葉が使われてもう20年以上になりますけども、この間結局何をしたんだろうかってことですね。まず一つは、まあ、近代化と称する様々な文明の利器を、まあ、世界の隅々にまで行き渡らしたと。例えば今回サンフランシスコで墜落しましたアシアナ航空214便というのはですね、あれ、上海発ですね。上海から、ソウルに行って、で、ソウルからシンガポール、ま、サンフランシスコまで来たと。まあ、太平洋をぐるっとこう、ソウルを経由して、渡ってきた飛行機ですね。まあ、ああいうふうにですね、こう、なんか、ごく普通の人でも、まあ、国を越えて行き来するっていうことは、昔の中国では考えられないわけですよね。30年前の中国でですね、そんな、ちょっとソウル経由でですね、アメリカ行ってくるなんてはですね、よほどの人質ができなかったわけで、まあ、普通にそういうことができる時代っていうのは、またそれはそれで素晴らしいのかもしれませんけども、逆に今度それがですね、大きな問題を今、はらんでるわけですね。あまりにも競争が激しくなって、結局、そのグローバリゼーションがコストカットの道具に使われてしまったと。で、中国全体はもう豊かになればなるほどコストが上がってくるわけですから、国全体が没落していくと。で、インドとどうやって戦って勝とうかなと。まあ、そんな話になってくるわけで、まあ、どう考えてもですね、この持続可能性ということで言うと、これは難しいんですね。だからこの20年間というのは新興国の投資ブームで湧いた時代でありました。新興国に文明の利器を申し込むということでその投資ブームが起きて、で、その投資をする先進国も儲かり、で、その投資を受け取る、まあ、新興国も、まあ、それでいろんな形で恩恵があって、ということなんですが、まあ、これは非常に急速に世界に行き渡って、その先がなかったもんで、まあ、そこで行き詰まり、現象を起こして、まあ今その投資の価値ももうなくなってきてしまって、で、取り残された人々がですね、まあ、その今までのこのね、価値観とか、今までのその、考え方ややり方を捨ててしまった分だけ、行くとこはなくなっちゃって、さまよい始めてるというのがこの状況なんだろうと思うんですね。で、これをやっぱり何とかしようと思ったら、やっぱもう一回歴史とか文化とかその地域の個性というものを見ないといけないわけです。ところがリーダーが全然ずれてるわけですね。この新興国が勃興していたこの20年ぐらいの時代ってのは、まあ竹中みたいなやつがどの国でもはばってきたわけですよ。ね、竹中みたいなああいうタイプ、あるいはそのゴールドマンのいやらしいですね、トレーダーみたいなタイプがですね、まあ国をリードしてきたわけでありまして、まさにバブルですよね。こういう連中がそのリーダーシップを取っているわけですから、そういう人たちに地域だとか人々だとか産業だとか言ってもそれよくわからないわけでありまして、このリーダーの交代をしなきゃいけないわけですね。だから今、エジプトで革命とその反動革命と、まあすごい慌ただしい動きが出てますが、これは典型的にそうで、そのムバラク時代までの、まあアメリカ追随型のこの政治、まあこれがひっくり返ったと。でも今度は反対にですね、イスラムに触れすぎるとまたみんな困るっつんで、まあそれでもう一回革命が起こったと。間に立たされたイスラエルやアメリカはですね、おろおろするばかりと。まあそんな感じですね。今回例えばイスラエルの新聞を見ていてもですね、決してその今回の軍事革命はいいと言ってるわけではないですね。なんか今度出てくる、ね、今暫定首相になってる人いますよね。バレデイさんって言ってましたっけね。あの人に対する警戒感ってすごく強いし、そもそも、これ国収まらないんじゃないのと。国収まらないと結局は、これアルカイダが今、基地作り始めてますから、エジプトに。だから結局シリアと同じことになっちゃって、これどえらいことなんじゃないのと。だからエジプトで軍がクーデターを起こして、国はますます収まらないわけだから、結局そのテロ戦争がエジプト全土に波及すると、スーダンとエジプトがですね、ね、あれ、繋がってますもんね。一体になってきちゃってですね、これアフリカ全体がこの流動化するし、どえらいことになるんじゃないのという悲観を持ってるわけですね。それはアメリカもある分同じですね。なぜその初めての民主化選挙でですね、選ばれた大統領が、まあ軍事クーデターで追い出されたわけですから、それはもうね、こう、二重に三重にねじれてるわけですよね。イスラエル審判にしてみればですね、さ、当然だというし、まあどうしていいかわかんない状況だと思うんですね。 だから結局のところですね、世界はそんな簡単なもんじゃないってことがわかると思いますよね。そんな宗教だとかですね、そんな軍事だとかそんなこと言ってないでですね、みんな一生懸命金儲けやればいいんだと。金儲けやって、車を買って、家を買ってですね、子供学校にやってですね、サラリーマンさせて、そして投資信託を買ってですね、で、時々このリゾートに遊びに行って、美味しいワインでも飲んでろと。まあ、そういう世界でしょ？これがですね、新興国の道なんだと。それをどんどんどんどん進めていくことが人々を幸せなんだと。幸せの定義についてあんまり異論は差し挟むなと。何々教だとかですね。まあ、そういう余計なこと言うなというのがね、欧米の本音だと思うんですね。しかし、そうは問屋が下ろさないですよね。そんな甘いもんじゃないわけで。ですから結局、今我々が見ている新興国の現実というのは、これが本物なんだと思うんですよ。むしろこの20年ぐらいが、なんかものすごく強い風でみんなが一つの方向を向いていた、ものすごく珍しい時代で、かつて社会主義が膨れた時の社会主義旋風、まあ、この中で、いろんな民族がね、恐怖政治ってこともあって一つの国に収まったということもありました。中国、中国もそうだし、ソビエトもそうでした。今も同じで、今回も同じで、今度は金の力ですね。金の力と近代化の力で、まあ、諸民族が、そしていろんな宗教を持った人たちが一つの方向にずーっと向いてったと。まあ、そういうなんか特別な時代だったんだと思うんですね。だから今我々が見ているこの世界の混乱というのはもともとそういうふうにみんなそれぞれバラバラなものなんだから、まあこう元に戻れない状況で前にも進めなくなっちゃって、まさに日中もさっちも行かなくなっちゃって、その不満と問題だけが吹き出したと。この現実以外で何者でもないんじゃないかなと思うんですね。だからこれから先はやはり忘れていた歴史を取り戻し、その宗教の今における意味をもう一回見出してね、それは昔を思い出して戦争に使う道具に、戦争をする道具にするんではなくて、未来をよりよく生き、それから世界を平和にするための道具としてですね、やっぱ宗教を見直していくっていうことをやらなければ、これは未来はないわけですね。で、それにはやっぱりリーダーを交代させなきゃいけませんから、リーダーの交代にはですね、大きな政治システムの変化が必要になってきます。大きな政治の危機があって初めてその新しいリーダー登場してきますから、まあその間っていうのはものすごく混乱しているわけで、まあその間はまちまちにみんなそれぞれ食いつなぎでいくと、生き延びていくという感じしかちょっとないと思うんですね。カンボジアという国が、まあ王政だったのが崩壊して、ポルポトが来た時ですね、紙幣というかお金の通用を廃止したんですね。だから当時ボストンバッグに入れて金を詰めて逃げ出してた金持ちが通貨廃止と聞いてですね、まあ、気が狂った話を聞いたことありますけども、まあ、今事実上同じことが起きてるわけですね。株が暴落するだとか、まあ、デリバティブが破綻するだとか、キプロスのように預金が出せなくなるとか、これほとんど同じことが起きてるわけですよね。やっぱりそういうことがどんどん起きてきたときに、人々は昔の時代に対する、反感を持つようになりますね。誰に搾取されてたんだろうと。そうすると結局ですね、まあ、欧米が何を考えて政治やってようが、まあ、安倍さん内閣が何を考えてやってようが、そこにものすごい批判が来るわけです。結局のところ、まあ、何教の政治であろうとですね、何教の指導者であろうと、やっぱりこの人々が生活や仕事に安心感、安定感を持てばですね、まあ、それでいいかなって話、大体なっていくんですよね。あんま難しいことではなくて、まあ、生活仕事の安定感安心感があればですね、まあ大体みんなそんなにですね、今こういう時代ですから武器を取ってあるいは石を持って戦うってことをしないですよね。しかしどんなに政治家同士でよく話をして、どんなにその軍事交渉をまとめてもですね、やっぱり生活が右肩下がり、仕事が右肩下がりだと、人々の不満が吹き出してくることを止めるっていうことは、ほぼ 100% 不可能なんですよね。だから結局もう、背金主義って言いますか、このマネーをこれ以上出すっていうことをやめたわけでしょ？ね、中国も今回そうだし、それからヨーロッパもアメリカも、まあもうあんまマネー出さないっていうわけでしょ。日本だけはまだちょっと出してますけども、まあしかしこれも何かのきっかけで止まるか、じゃないかなと思うんですが、まあとにかくもう金出しすぎちゃって、もうたまらないよと、通貨も安くなっちゃって叶わないっつんで、まあ止めたわけですよね。背金主義を やめたっていうか、まあ、とにかくお金を出すのをやめたと。じゃあ何が残って乗った時に、いや、残ってるものあんまりないから、その、経済と生活の右肩下がりは止まんないよと。まあ、これが今の現実ということでいいと思うんですね。さあ、そうなってくるとですね、これ本当にあの、ゴンドー政教の自治民政理に出てくるような、本来あるべき政治の姿、すなわち自然自治を胸としてですね、役割分担と共生によって、あの、共生で共に生きるという意味ですね、共生によって、まあ、大きなチームワークを作り出すという本来の政治に戻るまでのプロセスっていうのは、ものすごく大変なものになるんじゃないかなと思うんです。振り返ってみると私本当に良かったと思うのはですね、やっぱり日本はあの観光立国やってよく本当に良かったと思いますね。観光立国と新しい農業というのは、実は本来の日本の政治に戻る一番わかりやすいあれが入り口だったんですね。観光ということを言うと、その土地の衣食住を満喫して、歴史を紐解きながら、自然を生かしながら、街づくりをしようということでしょう。それそのものが実はですね、天智天皇がかつてね、あの、大化の改新の後にやろうとした、改めて、ね、日本を建て直す時の方法だし、あるいはまさにそのもっと前の縄文時代から続くですね、古い日本がまともに収まっていた政治の体制そのものなんですよね。だから、観光立国だとか、新しい農業というのは、まあ、とにかくもう一回土からその経済とか政治を立て直す、その原点を、まあ、現代風に分かりやすく言い直した言葉なんですよね。まあ、それがこう、この10年ぐらいで日本中に広がって、これは私は本当に良かったなと思いますね。これがなかったら、まあ、なんか日本ももう少し大騒ぎをしてたんじゃないかなと思うんですね。だからまあ、ヨーロッパもそうですけども、地域の個性とか、あるところはまだ何とでもなるんですよね。これ最後戻るのはそこですから、あの匠の技とそれからその地域の個性なんですね。だからヨーロッパも何とかなるでしょう。まあアラブはね、まあ個性がありすぎるぐらいなんですけども、まあしかしあそこも随分ねかき回されちゃいましたから、しばらく大変だし、まあとにかくそういう意味ではなんとなく見えてるところの方が少ないんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱりこのビジネスモデルの時代じゃないんですよね。ビジネスモデルっていうのは、あれ、木を照らうところがありますから、まあそれは言ってみれば、もう、なんか宙に浮いた世界の話になっちゃって、この20年ぐらいのグローバリゼーションの中で、まあビジネスモデルをどう入れ替えていくかという、まあ近代化、現代化の延長線の話になってくるわけですね。で、ビジネスモデルがダメだと言ってるわけじゃなくて、やはりビジネスモデルだけでは何も始まらない時代が来てるんだということなんですね。いくら絵を描いても形にする人がいないと何にも始まらないわけで、で、その形にというものがですね、なんかやっぱりその思いもかけない力を持っていて、ですから特産物を生み、ものすごく能力の高い人を生み、それがなんか、お互いにね、こう融合し合いながら新しいものを作っていく。ですからこの20世紀の秩序が崩壊した後の世界っていうのは、そういうなんか、ボトムアップ型のですね、世の中の発展の形態なんだろうと思うんですね。ビジネスモデルってのは上から来る話ですよね。設計図に合わせて人を集めていこうということだから、方向は逆なんですね。まあやっぱりその、時代がここでまた一つ振り子が、反対側に触れるということになると、もう一回ボトムアップ型にこれなっていくんでしょうね。そうすると本当にこの、まあ日本もそうですけども、歴史を振り返り、土地の個性をよく見極めて、というところにこの着地点を求めて、そこから立て直すしかないと思うんですね。横の連合をよく生かすということですよね。だからまあ今なんか世界中アメリカからいかに投資の金引っ張ってくるかで新興国も考えてんだけども、あるいはヨーロッパから金引っ張ってくるかで考えてんだけども、もうそれがないということになったら、あとは自分で考えない限りなんかアルカイダが繁殖しちゃってですね、国がそもそもなくなっちゃうとかいうことになっちゃうわけで、相当これは切羽詰まった状況だと私は思うんですね。とにかく多民族国家で支配と非支配の構造がある中で経済行き詰まるということは一番恐ろしいことなんですね。まあそれを克服するためにはとにかくまずリーダーなんですよね。で、だからそういう人たちが、次を担う人たちがどうすればいいのかということをまず知ってもらわなきゃいけないですよね。でもこれ自身がまず相当大変なプロセスなんですね。その各国それぞれに歴史がありますから。まあ日本なんかの場合はそういう意味ではすごく一番恵まれてる方じゃないかなと思うんですよ。 ですから、まず自分の国の、ね、特に古代ですね、縄文時代から古代にかけて、どうやってそのまともな日本を作っていったのか、それが今でも完全なその日本の基調を成している部分ですから、そこについては皆さん本当によく勉強された方がいいと思いますね。で、やはりこの新興国がある、ね、大変である以上にですね、日本は頑張って世界の手本を作らないと、これはいけないんじゃないかな、そんな気がしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新興国の現実ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。